の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。遠藤さん、
はい、
今日は6月公開とちょっと先になるんですが、時には懺悔をという作品をご紹介したいと思います。
はい、
告白で日本アカデミー賞の最優秀監督賞と脚本賞を受賞した中島哲也監督の7年ぶりの新作なんですね。中島監督をめぐりましては、以前の作品に出演した俳優の女性から性的なシーンで意に沿わない撮影をされたというふうに告発されまして、今年1月謝罪のコメントを出しています。
はい、
作品自体もそうなんですが、公開に向けての経緯もいろいろと考えさせられることの多い映画です。先月舞台挨拶があったので、その様子も含めてお伝えします。
時には懺悔を、こちらはどんな作品なんでしょうか。
障害のある子を軸にしたサスペンスなんですね。
はい、
西島秀俊さん演じる探偵と満島ひかりさん演じる助手は、ある殺人事件の真相を探るうち、9年前の誘拐事件で連れ去られたシンという子供にたどり着くんですね。でシンは重い障害がありながらも数奇な運命を生き延びてきました。家族から目を背けた男、子を生きる糧にした男、子に全てを捧げ尽くした女、過去に心に大きな傷を負った大人たちは、シンという今を必死に生きる一つの小さな命によって生きる力を取り戻していく、そんなストーリーなんです。シンは実際に障害のあるシンスケ君が演じています。
障害のある子本人が演じていらっしゃるんですね。
そうなんです。で映画の中にですね、この子は生まれてこない方が幸せでしたというセリフが出てきます。中島監督は、そう言われた子供がそれでも生まれ、多くの人々の心を動かし、その人の人生に影響を与える、望まれなかった命が誕生し、誰かの救いになってこの世界に生まれてきた価値があると証明する、そのことと正面から向き合った映画だと思います、というふうにコメントしています。中島監督といいますと、あの色彩の鮮やかな凝った絵作りで知られているんですが、今回そうしたけれんを抑えて現実を正面から捉えた、しかしエンターテインメントであることにとことんまでこだわった新境地だというふうに言えると思います。舞台挨拶では中島監督が原作の小説への出会いから紐解いていました。聞き手は元テレビ東京の大橋美穂アナウンサーです。
まずは企画の成り立ちから伺ってまいりたいんですが、こちらの原作が内海文蔵さん原作の小説時には懺悔をですけれども、こちらの小説との出会いから教えていただけますか。
20年ぐらい前に、やはりこう友人のプロデューサーに、文庫本をこれ面白いから読んでみたらって勧められたのが最初だと思います。まあ、映画化するしないとは関係なく読んでみて、はい、やっぱりそのストーリーに魅了されました。ぜひ映画化したいと思い立ったんですけど、
はい、
20年前にはもう全然誰も、そんなの無理ですよっていう話ばかりで、つまりそのやっぱりテーマがヘビーすぎるっていう、中島さんもっと楽しい映画作りましょうよみたいな感じで、あのみんなに無視され続けていたんですけれども、なんかだんだんその流れが変わってきたっていうんですかね。だからもうほとんど諦めかけていましたけれども、20年経って最近こう、まあその頃にプロットというかそのあらすじを書いて、大体こういう形で映画化したいっていうのは作ってましたから、
はい、
そういうものをまあいろんな人に見てもらうと、これ面白いじゃないですか、やりましょうよっていう人たちがたくさん現れた。これすっごい実現するの難しいんですよ。まあ、映画作ってから言うのも変な話ですけど、難しかったんです、
はい、
それを可能にしてくれる周りのいろんな人たちの協力があってやっと出来上がったっていう、そういう感じです。
はい、障害者のための福祉作品というわけではなくて、エンターテインメントであるということにこだわられたということなんですね。
い 本当にそのこの映画の作業っていうかその準備をしている時にも例えば、いろんな障害児関係の方にお話をお伺いしましたけど、やっぱりその台本の中で皆さんが気に入っていただいたところは、つまり障害児をやっぱりかわいそうっていうその手をね差し伸べて助けなければならないっていう存在ではなく、むしろその障害を持った子どもたちがこの世に生を受けて一体 どんなことを他人に対して成し得るのかっていう、そういう話だっていう、だからこの子たちの生に意味があるって確実に、なんかそういう部分を台本からすごく感じたので協力する気になりました。でその自分たちもやっぱりその障害児と向き合う時にそういう育て方を、つまりこの子たちが何か世の中との接点を後々ちゃんと持って、
はい、
で世の中のために何かなる、うん、で誰かに何かをだから受け取るわけじゃなくて与える存在になってほしいっていう思いでいつもこうこの仕事をしていますっていうお話をたくさんの方からお伺いして、だとしたら自分がやろうとしている映画は間違っていないなと、なんかそういうふうに思いました。つまりそのここに出てくるシン君っていう男の子から一体どれだけあのダメな大人たちがあの多くのものを与えられたか、あのそういう映画にしたかったっていうことです。
あのお風呂に入っていた時のあのしんすけさん演じるしんくんの表情、思わず気持ちいいっていうのは吐息が漏れてるような表情で、あのシーンはどんな思いで撮ってらっしゃったんですか。
しんすけくんのお風呂わりかし好きなんですよね。
あ
だから、自然な表情だと思いますけど、あれは台本にはなかったよね。
あ、台本にないシーンだったんですね。
で、なんとなくこう、工藤さん演じる秋野が、あの、しんくんをお風呂に入れるシーン、ちょっと撮りたいけど難しいかなっていう。まあ、その、しんすけくんで撮影するには、その、いろんなね、水をどこまで浴びさせて大丈夫なのかっていう、本当にあの、ヘビーな問題がいくつもありましたから。で、みんなに相談して、結構いろいろなことを気遣いながら撮れたんで、もう本当にあの、優秀なスタッフと優秀なキャストに、手助けされながら、自分自身は本当にどういう映画になるのかよくあんまりわかんないまま手探りで必死で作り上げてやっと出来上がったという感じです。ヘビーなテーマではあろうとは思いますけれども、僕はあくまでもエンターテインメントのつもりで作りました。年配の方から若い方まで皆さんに、楽しんで、しかも見終わった後にいろいろとこう お話し合いができるような映画ができたのではないかと思います。今日見てくださった方がもし気に入っていただけたのでしたら、周りの方にも時には懺悔をなかなか面白かったから見てみたらっていうふうにこう進めていただけると嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、中島哲也監督の舞台挨拶でした。お話の中にしんすけくんをお風呂に入れている工藤さんとありましたが、
はい、
工藤官九郎さんですか。
そうなんですよ。で他にもですね、黒木春さん、柴崎孝さん、佐藤二朗さん、役所広司さんなど人気と実力を兼ね備えた豪華な俳優陣が出演しています。うん、でそれに負けていないのがしんすけくんをはじめ20人以上出てくる障害のある子どもたちなんですね。うん、映画の中で主人公の西島さんがみんながしんを励ましていますねと言うと、工藤さんがいや逆だろう、みんながこいつに励まされているんだっていうふうに返すんですが、障害児たちの豊かな表情を見ていますと、そのセリフっていうのがですね、本当に納得できる、そういう意味でもとても価値のある作品を作ってくれたなと思うんですね。
ただ中島監督は過去の作品でトラブルがあったということですね。
はい、俳優の女性が嫌がっているにもかかわらず裸を撮影し、十分な修正を行わないまま上映したと3年前週刊文春で告発されました。うん、女性は精神的に不安定になり自ら命を絶とうとさえしたそうです。中島監督、沈黙を貫いていたんですが、今年1月、今回の作品の公開を発表した後になってインターネットで謝罪しました。女性は俳優を引退していますが、この中で中島監督は、一人の俳優を精神的にも肉体的にも深く傷つけ追い詰めて、俳優という職業を捨てるという決断までさせてしまった。その罪は重く、私はその罪をこれからも背負い続けねばならないでしょう、深くお詫び申し上げますというふうにしてるんですね。
私も女性の一人として中島監督の行為は決して許されるものではないと思います。
そうですね、中島監督、このような出来事を繰り返さないためとして、今回の映画でインティマシーコーディネーターに入ってもらったというふうにしてるんですね。去年奈緒さんが主演した先生の白い嘘で紹介したインティマシーコーディネーターなんですが、これ映画やドラマなどで性的なシーンなど難しい表現が演出の上で必要になった時、俳優を身体的精神的に守りながら監督など演出側の求める表現が最大限できるよう意向を調整してサポートする、そんなコーディネーターなんですね。はい、海外ではラストエンペラーなどのベルナルド・ベルトリッチ監督の50年ほど前のラストタンゴ・イン・パリでの暴行シーンが問題とされましたし、フランコ・ゼフィッレリ監督も同じ頃に発表されたロミオとジュリエットのヌードシーンが児童虐待ではないかと裁判を起こされました。名作と言われた映画、名匠と呼ばれる映画監督も例外なく批判にさらされています。中島監督は撮影現場におけるキャストやスタッフの人権を守るためのシステム、その完成はまだ遠く、でも小さな努力を重ねることで少しずつ前に進んでいくより他に方法はないと私は考えますし、その努力を続けようと思いますとしています。しかし引退した女性ご本人がどう捉えているかはわからないんです。
ご紹介した時には懺悔を、岩本さん、太鼓判を押せますか？
今回は皆さんに選択を委ねようと思います。
はい、
障害のある子どもたちをめぐる社会問題を考えさせるエンターテインメント作品という意味で映画を制作した意味はあると思うんですが、かといって女性をめぐる問題が解決しているとは言い難いからです。芸術作品はその制作過程まで問われる、そんな今ですね、その背景まで考えた上で見に行くかどうか判断する、難しいんですけれども、それが私たちみんなに突きつけられているんだと思います。
映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博士でお送りしました。
来週もぜひお聞きください。